くるくるけラジオ、略して
くるラジ。
はい、皆さん、くるくる
くるくる
くるくる
くる、
くるくる系のりょうです。
はい、なんとか兄弟のなんとか。
あ、言いますね。
違いました。オタクさん兄弟、次男たぶん。
末っ子のシークです。
はい、僕は長男でした。ということで、くるくる系ラジオと、
ああ
、
噛
んでないよ。
噛んでない。
はい、くるくる系ラジオとはどういうラジオかということを、じゃあ、タクに言ってもらおうかな。
はいはい。くるくる系ラジオ。何だったっけ。
もうちょっとテンション上げて。
くるくる系ラジオとは、うん、くるくる系というね、サークルがやってるラジオなんですよ。
はい。
お分かりですか。
はい。
はい。そのね、くるくる系とは何だと。
うん。
何でしたっけ。というわけで。
言ったじゃん、それ。
くるくる系はドラマ CD というね、コミケとかイベントにね、ドラマ CD を作って出ちゃおうぜっていうやつなんです。
はい、
はい
はい、じゃあ今回も、我々でお送りしますのでよろしくお願いします。
はい、
お願いします。
はい、
春アニメの
いえいえ
い
えいえいえいえ、
はい、ということで無事カンコレもアニメが終わりまして、
終わりましたね。
で、続編があるということで。
マジっすか。続編っすか。
うん、なんか次も作るっぽいよ。
なるほど。それはもう完全な続編という話が出ているわけですか。
うん、次を作るってことは決まってて、まだテレビか何か媒体は分かんないけどね。
続編のどんな話かも分からないというわけですよね。
うん、多分、うん。
なるほど。
はい、多分今回は赤木さんの死亡フラグだったんで、
はい、
次は吹雪かなっていうね。
なんと、
まさかの。
なんと吹雪ちゃん。
死亡フラグが立つ話をするんじゃないかなっていう予想。
なんと。
そう。で、そうすると、青葉っていう船がね、ものすごく関係してくるんだけどね。
青葉さん。なるほど。
青葉さんが吹雪の死亡フラグです。
もう死亡フラグばっかりだよ。
まあ、次回ね、もしかしたらそんな話になるかもしれないというわけですかね。はいはい。
すごい、カンコレの影響で、日本はあんまりないけどね。
はいはい。
世界で影響を及ぼしてるから。
世界的
な。そう
だ。うん。ポイっていうのはね、
ポイ。
ぽいっていうのがね、なんかね、海外で流行ってるっぽいよ。
ぽいぽい。ぽい。ぽいっていうやつ。
煽り言葉としてね。
ぽいぽいっていう。
そうそうそうそうそう。そんな感じで。
煽り。ぽいぽいっていう。
ぽいぽいぽい。っていう、ネットゲーの挨拶的な感じになっちゃってるっぽい。
ああ。もう挨拶ね。ぽいぽい。
間違ってしま
った。間違いすぎてるよ。
なるほど。
っていう世界に影響を及ぼしたということもあったのでよかったなっていうね。
うん。まあまあまあ、いいんじゃない
ですか。で、まあ今回は、4月から始まる。
はいはい。
春の。
来ましたね。4月。
いろいろやるけど。
早いね、4月なんて。
もうね、4月ですよ。
残念ながら、アイドルマスターは分割ということで。
分割。
夏になりました。
そうですな。
まあやるからいいじゃん。
だけど、その代わりなんか昔やってた普通のアイドルマスターの再放送するらしいです。
その代わりに。
そうそうそうそう。
つなぎみたいな感じ。
ね、一応ね、1月から、今回のシンデレラガールズの前半やって、
へいへいへい、
で、4月から7月で、前やってたアイドルマスターの前半をやって、
お
7月から9月で、アイドルマスターシンデレラガールズの後半をやって、10月から12月で、 前やってたアイドルマスターの後半をやります。
1年をかけてアイドルマスターをするんですね。
そうです。で、多分それぐらいやってたらまた次新しいアイドルマスターがまたやるんじゃないかなっていうね。
あ、新しいのが出てきちゃう。
もう1個あるから。
もう1個ありますね。
正確に言うと2個あるんだ
よ。え、何番でしたっけ。
男版。
ああ、
ああ
、はい、
うん、男版もあるよ。
グリー、モバマス、あれは何でしたっけ。男版はどこで出てたっけ。
グリー、モバゲーで配信してるんだけど、
モバゲ
ーサイド M っていう。
サイド M です。
わけあってアイドルって、ね、
なんだそれ。
なんかそういうキャッチフレーズっぽい。
医者辞めてアイドルみたいな人も確かに
そうそうそうい
るんですよ、
うん、医者辞めてアイドルっていうわけがわからない。
どうしたんだろうね。
なんかあったんでしょうね。
うん、妹が病気で、
ええ、
ね、寝込んじゃって、
ええ、
それそのね、妹を助けるためにアイドルになるっていう、ね、
なぜ
よくわからないコンセプト。
自分で治せよっていう話じゃないです
か。だから一緒のままの方がいいんじゃないかな
って。確かに。もっと自分のスキルを磨けというわけですよね。医者の。
そうそうそうそう。そ、分け合ってアイドル。
うん、分け合ってアイドル。
それも売れたらアニメになるかもしれない。
そうですね。うん。
かもしれない。
かもしれない。うん。
まあ、それは置いといて。
はいはい。
4月から始まるやつです。
いいよ。はい。うん、じゃあ。
まあ、とりあえずそしたら僕から。
行ってみましょうか。
はい。フェイトの2期が。
ああ
。フェイトの後半始まるので。
まあ、この間もちょっとね、なんだ、終盤の時にも若干話しましたけど。
うん。
ね。まあ、今回見どころっていうのは何でしょうね。
まあここまで来たら全部が見どころなんじゃないかな一応。
まあそうですよね。中盤から後半にかけてのね、怒涛の展開という、うん、ゲームやった人は分かると思いますが、うん、
そうだね。もう公式サイトのね、そのキービジュアルを見てもらえれば、
まあ、壮大なネタバレが
全てがお察ししてもらえるんじゃないかと。
ネタバレ書かれちゃって
それ。あ、もうね、シンクさんにぜひ見てもらいたい。
いやでも多分ね、知らない人は知らない、わかんないと、
うん、知らない人にもしかしてこれこうなんじゃないっていう風にちょっと言ってほしい
かもしれないね。
かもしれない。
イビジュアルを見てもらってね、
うん、
ちょっと待って、
うん、ちょっと公式サイトのねすぐ出てくるから、うん、
公式サイトつないでみました、
うん、お願いします。
つないで、この最初の一つ、
そう、一枚の、
うん、壮大なネタバレがあるんだけど、
これでちょっと察してもらえばいい。
まあ、分かる人にしか分からないかな。うん。
どこに壮大なネタバレがあるのか分からないよ。
やっぱり分かんないでしょ。
知らないから分からないのかね、やっぱり。
そうそうそう。知らない人は分かんないと思う。
ここからがね、各キャラクターの、見どころが。
はいはいはい。そうですね。
特に男メンバーのね、やっぱり。
今回は、そうですね。
うん。
今期はそうです。はい。うん。
なぜ、各国のキャラクターが人気あるのかっていうのが、ね、よくわかると思いますね、これ、今回で。
確かに、うん。
なぜこんなにアーチャーが人気あるのか。
確かにかっけえ、
ね。赤い人ね、
うん。
赤い服の人でしょ。あれ違う。
あの白髪のね、
うん。
彼が一応男の中では一番人気なんだけど、それがなぜかっていうのがわかりますね、これ。
な、そうですね。
個人的には青い格好のランサーがすごい美味しい。
赤と青ね。
ランサーはねすごい今回美味しいんだよね。
うん、
キャラクター的に。
確かに。
まあ、主人公もかっこいいんですけどね。
多分、うん、全まあ3つ話がありますけど。
うん。
これが一番かっこいい光る。
今回やるやつが一番かっこいいってこと。
この、うん、一気に期通してね、アンリミテッドブレイドワークス、おそらく僕的にはね一番光るかな、
うんうん
うん、主人公はね、エミヤシロは
主人公はね、これで一番覚醒をするから。やっぱり
覚醒って自分の力が上がるってこと。
まあまあ
そうなんだよね、
まあ、
ある意味ではね、
まあまあ、
ある意味では分からんな、
うん、
だそこがやっぱり楽しみなのと、
その
これの前にね、 スピンオフでさ、
ええ、
あのプリズマエリアっていう魔法少女ものがあった
はい、はい、
それから入った人たちが絶望に追い込まれるっていうのが楽しみだね
これを見て全然違うって
そう全然違う
これを見て絶望に追い込まれてあのなんかさっきネットで見たら、
ええ、
1月からプリズマエリアがまたやるんだけど、
やりますね、
へこんだ状態で見てもらえる
まあまあねエリアはねまあまあまあしょうがないんじゃないですかしょうがないです
しょうがないと
どうしようもないです
そうですね、
だって
重要人物ですからね、
ゲーム版ではなぜエリアルートがないかいろいろと議論もありました、ね、
ああなんかね、あのそのネタどっかで見たけどね、
ええ、
もうなんか誰かがあのプリズマエリアで書いてくれたからもうそれでいいんじゃないみたいな
まあまあまあまあまあそうですね。
そうそうそう。
うん。いい、プリズマエリアはね、まあ、擦れてないエリアというか。まあ、普通に育ったエリアというわけです。
うん。
これ
は、もうね、なんだかんだ言って10年前らしいからね、ベイト
も。ああ、もう10年以上前だからね。はい。
もうネタバレもめくれもないんですけど。うん、
あれ、これって最初ゲームだったんだよね。
最初はゲームです。そうですよ。
で、一回アニメ化して、
はい。
劇場版になって、
劇場版。
昔の制作会社で、
ええ、
このアンリミテッド・ブレードワークスっていうのは映画でやってるんだよ。
やってますね。
うん。
うん、同じやつを。
そうそうそうそう。
まあ、いろいろ端折られましたけど。
まあ、映画だからしょうがないけど、
ね。しょうがないですけどもね。うん。今回は、その、じっくりと、ちゃんと、
テレビ版で。
ええ、テレビでね。
ちゃんとやるっていう、ね、ゼロから
ちゃんとゼロからやる。
しかも今回フェイトゼロをやってからということでの描写の仕方があるからね、やっぱり
そうですね、
うん
うん、
でアンリミテッドブレードワークスをやって次にまた劇場版があるからさ、
あ、ある劇じゃあこれで完結するわけではないみたいな。
そうです
よ、アンリミテッドブレードワークスはこれで完結。
うん、
さっきタグだったら3作あるって言ったんだけど、
うん、
一応これ2つ目なんだよ、
うん、ゲームの中にね、3つ話が入ってますよ、うん、その中の2つ目の話、
2つ目なんだよ。で今回はその2つ目をテレビでやって3つ目を初めて映像化するって、
うん、
でそれは3作目は地上波ではちょっとできづらいので劇場版でっていう。
そうなんですよ、
多分地上波だと無理、
うん、
その18禁のエロいという別の意味で無理残酷的な意味、
残酷なの、また
残酷的な意味で多分地上波ではちゃんと表現できないかなっていう。
そうなんですよね。
なら劇場版だと納得、
ね、
そこまでのちゃんと3部作を作ってこれでやっとフェイトの全てが映像で見れるかな。
うん、
でもこうでもしないと各キャラクターの魅力が伝わらない。
そうですね、確かに、
うん、3作目の主人公もかっこいいからね。
そういう場合です、
うんうん、そういう意味ではこれからも映画も楽しみだし。
そうですね、
うん、っていう感じかな。フェイトは、
はい、
じゃあ他にある方どうぞ。
はいはい、
はい、ね、タク、
僕はもう去年から押してましたけども、
うん、
ゲームもやりました。
はい、
ニセ恋をね、
はいはいはい、
この2期が始まるわけですよ。
そうだね、
はい、これはね、ぜひ見なきゃいけないなという。
多分終わんないでしょ。
え、
いや、なんか多分終わんないでしょ
まあ原作がまだ全然あるんでね、で、多分ストックも全然あるんでそのまんまやるんじゃないでしょうか、原作通り。
またまたっていうか、これワンクール、
ああちょっとわかんないですね。多分前はツークール、いやワンクール半だったんですけど。
あ、そっか、なんだ何かしらの影響で、
ええ、
削られたな。
それちょっと覚えてないですけど、確かワンクール半なんですよ。
はいはいはい、
20話で終わってるんで。
はいはいはい、
うん、でもまあ今回もどうなのかなと。
そっか、だったら普通に2 2クールやる可能性もあるんだね。
かもしれないですね、今回はちゃんと。
なるほど、
うん、まあまあでもね、やっぱりヒロイン4人今回いますけども、もしかしたらね、何人か
増える
かもしれない。
妹が増える
かもしれない。
妹
が増える
かもしれない。そこまで話多分いくかなと思います。
あれでもキャストは出てるもんね。
ええ、多分出ると思いますよ。
でも増えるでしょ、それだけじゃないでしょ。
うん、ヒロイン、ヒロインが、うん、おそらく、
おそらく、
うん、多分もう出ると思うけど、うん、
そこまでいくかな。
いや多分出ますよ、おそらく次回。うん、まあ小野寺春がね出るかもしれないなと。
お、え、ああ、その妹のこと、
妹の方、妹の方は出ると思います。
妹は出るよね、
うん、
その次は出ないよね多分。
次はちょっとね、
え、妹の次がいるの、まだ、
ええ
、ええ、ちょっとわかんないです。もしかしたら、最終話とかに
ちらっ
と、
まだ一瞬妹も出てないもんね、そういうね、
はいはい、まだね妹も出てないです、うん、
そうだよね、
そうそうそう、うん、妹は出る。
今回シャフトさんはこれだけっぽいから、そしたら力入れれるかもしれない。
今期はね、
いつもなんかいつも兼ねてるからね、やっぱり
いろいろ兼ねちゃって、まあまあまあまあ、実際これ前回もねクオリティ良かったんで、
うん、
今回もいいんじゃないかと思われます。
はいはいはい、
はい、じゃあそうだね、他には
他、
ええ、あ、ちょっとね僕気になるタイトルがあるんですよ、はい、忍者スレイヤーというね、
ああ、
はい、
これいろいろ話題になってますけど、
僕もね名前だけはよく聞くんだねやっぱね、
はい、はい、僕もねあんまり
全然
読んだこと
知らない、
知らない、うん、でちょっと、ね、
どんなものかすら知らわからないっていう、
どんなあらすじ、
名前と、うん、なんか固有なフレーズっていう、
固有なフレーズ、これあれですよね、アメリカ人の方ですかねこれ。
そうそう、アメリカ人が書いた忍者物語、
SF 小説みたいな感じですか。
忍者なのに SF なの。おかしいよね今。
つまり、ちなみにジャンルはね、サイバーパンク忍者活劇小説らしいです。
何
サイバーパンク忍者活劇小説です。
そんなジャンルあるんですか、いろんな。これだけですよね、そのジャンルに当てはまる。
おそらくこれだけじゃないかと。
ですよね、
サイバーパンク忍者活劇。
おかしいだろ。
これは、まあ4月からねアニメ化するらしいですけど ね、 これね、
そうだね。
あ、でもあれらしいですよね、あのネットでしか、
そうだ、ね、
ネットだけらしいですね、
とまずはネット
で。2016年に
地上波、
なぜか地上
波1年後、
なぜか1年後、何かしらのあれで、
やばい、私じゃあ1年後にしか見れねえわ。最初話題が来て話が終わったぐらいになって、ま、見始めるから時差が。
ちなみに概要ちょっとさらっと読んでみましょうか。
はい、
はい、このね、大筋はね、妻子を殺された主人公が、
うん、
超能力者として蘇る復讐劇であると。
え、これ主人公も死んじゃってんの？
主人公死んでるらしいよ。
あ、じゃあ家族全員で死んじゃって生き返るって
こと、蘇るって書いてあるからね。
本当だ、なんか彼自身も死ぬ淵にあった時、その時謎の忍者ソウルが憑依。
また忍者ソウルが、
忍者ソウルが、
忍者ソウルが憑依された。
で、一命を取り留めて忍者ソウル
へ。一応死んではいない、
忍者を殺す者となり復讐の戦いに身を投じる。
待って、
敵が忍者なんだ。
え、だってさ、忍者ソウルを自分に入れたんでしょ、ってことは自分も忍者だよね。
忍者だね、忍者
なのに忍者が忍者を殺す。
いや、書いてあるのはね、サイバーパンク的な世界観の日本を舞台に、サラリーマン、ヤクザ、財閥などのステレオタイプな日本化を曲解した奇抜な設定、超能力を有し、空手と呼ばれる 神秘的な武道を習得した忍者たちの戦いを描いている点であると。神秘的らしいよ、空手。空手。
空手。
空手って神秘的なものだったんだ。
こんな感じのストーリーらしいですけどもね。
ほうほうほう、うん、
なんかね、掲載された言語版だと、なんかエピソードがね、時系列はバラバラになってったと。
そうそう。
感じらしいですね。主人公の復讐劇をメインにしつつと、サイバーパンク、ボーイミーツガール、コメディ書いてあるんですよ。
ボーイミーツガールだと。
ウキさんに。
どっかの曲名か。
ウィッキーさんに書いてあるんです。サイバーパンク、ボーイミーツガール、コメディ、電気、社会問題など、アクション以外の要素が強かったり、サブキャラクターがメインのエピソードが多く存在していると。で、全体的には短編集みたいな構成になっているらしいですよ。
ほう。
うん、でこの忍者スレイヤー、なんかね、2005年ぐらいに。ミクシーで日本語訳が公開されたらしい。で、日本でも人気になったと。
へ、
うん、らしいね、今回。で、アニメ化になったわけで。
もう随分古いんだね。
らしいですね、うん。
2005年って10年前？
そうね。
うん。
うん、
すごいな、そんなに古いんだ。
なのにその10年間でこの素敵な内容的なものは一転しないというやつですね。
まあいろいろ用語があるんでね、ちょっと抜粋して紹介していきましょうか。
はい。
まあ場所はね、日本なんですよ。これはこのまんまなんで、うん、まあその日本の中の地名、
うん、
いろいろあるんでちょっと紹介しましょう。
はい。
まず舞台となる、まあ東京湾を埋め立てた人工島に建設された巨大都市、このね、巨大都市がネオ埼玉、
うん、
作中では、ちょっと待って埋め立てされたとこがネオ埼玉にな
る
の。
そうそうそうそう。
埼玉はどうなっちゃうの。
ネオ埼玉、
埼玉県ではないんだね、元は。
県ではないみたい
な。単になんか埼玉だ、ね、
しかもこれ作中では日本の首都らしいですよ。
すげえな。
東京は何になってしまうんだい。
東京ないない多分。
東京ないってことじゃん。
わかんない。この中に書いてないからね。
ネオ埼玉。
ネオ埼玉が首都だよみたいな、ははみたいな感じなんです。
何なの、埼玉好きなのか。
わかんないです。
だから
あれじゃない、埼玉っていうあの言葉が好きなんじゃない。
あ、
うん、
かもしれない。う
ん、
埼玉。
別の。なんか建物だとなんか超高層ビル、所沢ピラーとか。
所沢
って埼玉。
そうですね。
え、まさかこの埼玉が大好きなだけ。
かもしれない、かもしれないよ、うん、
なんだ、埼玉人の友達いんのかな。
もう一つね、この京都とねネオ埼玉の国境に位置する乾燥した湖、ここがね関ヶ原。
待って、
関ヶ原。
なるほど、なんとなく分かった。
まあ、
どこ行った？
関ヶ原と秋葉原ですか。そういうことですか。
京都と日本埼玉の国境って、国境っていうか隣り合ってるんだ。
国境にあるんだな。すげえ近いな。
多分ね、国がものすごく広いのかもしれないけど。
あ、めっちゃ広い。
日本埼玉と京都しかないんじゃん。
統一されてるわけです
か。関東というのは関西が埼玉と京都みたいなもん。
そうそうそうそう。
すげえ。
でその国境が多分岐阜県らへんなんだよな。
すげえところだな。
だから関ヶ原。
関ヶ原。
そういうことね。
ただその中でね、ネオ埼玉、関ヶ原と聞きましたね。まあちょっとね、そのまんまなのが一個あって。岡山県だけそのままです。
なんで漢字なんです
か。岡山県、
県つくんだ。
県
岡山県すごいひどいよね。
京都近辺にあるカッパドキアを思わせる高知と、昔から
なんつった、カッパドキア。
カッパドキアらしいですよ。これは何ですよ、カッパドキア。
あれ、カッパが出てるの。それは
ね、なんか火山によってできた大地だし、ちゃんとした
大地なのね、それ。
ちゃんとした 歴史的地方の名前らしい。カッパドキアを思わせる
昔から政治犯や異端とされた宗教者が隠れ住んで
る大丈夫隠れてんのそれ
岡山県大丈夫でもまあこれ多分北海道だと思うんですけど、
うん、
ドサンコウェイストラン
ドサンコ
ドサンコドサン
コ何を突っ込めばいいか分かんなかったそろそろ
なんか広大な雪原の土地らしい。
すげえな。
住人は五角形の核壁で形成されたコロニー内部に居住していると、長期間雪に閉ざされていたの。他地域との交流が少なく、メガデモなどの独自文化が発展し、何でしょうね。
メガデモ。
メガデモって言って。
これ。
なんですか。
これさ、すごいね。組織名がすごいね。
組織名。
うん。
いろいろ混ざってるような。
だって総会とさ、財閥とさ、天下りって書いてある。
大丈夫。
なんでだよ。そこ取っちゃったんだよ。
書いたけど。
大丈夫なんです。ただ、ね、もう一個ちょっと土地のところで、ね、もう一個、ね、気になるやつがあったんですけど、メキシコっていうのがあるんですけど、メキシコ。
え、すいません、そのメキシコは日本にあるんですか
ちょっとね、詳細な位置関係不明らしいんですよ。ただね、これ、
う
ん、ここは重要なんだけど、
はい、
忍者が泳いで渡れる距離にあるらしいんです
よ。忍者泳いで渡るってさ
どんだけ実際のメキシコなのかな、どうなのかな。
いや、実際のメキシコはさ、忍者泳いでいけない
そこは分かんないです
よ。どう考えてもさ、千葉と東京の間泳いでいけるかどうかも分からないぐらいでしょそれ
そうですね、まあまあまあまあ、いろいろと組織名、ね、
メキシコってどこだよ
組織名も いっぱいありますけど、うん、まあまあ、そう、さっきの総会とか財閥とかそれぐらいですかね。面白い
なんか、あの、うん、それにあの対抗する組織一気打ち壊し
っていう
一気打ち壊しっていうあのグループがある。
一気打ち壊し大丈夫だな面白いな、素晴らしい、
どうしてこれを取ったかな
ネオ埼玉の歓楽街がネオ歌舞伎町っていうらしい
あ、まあまあそこは許してやろう。歌舞伎町
だからね。まあ、歌舞伎町、
そこのなんかあの自治会が、
はいはい、
あの二丁目自治会
みたいな、二丁目
だよね多分、
おそらくは、
うん、二丁目
二丁目自治会
翻訳間違えたのかな
どうもね、この世界の中では重犯罪者は巣鴨重犯罪刑務所っていうところに入れられる
巣鴨、おじいちゃんたちおばあちゃんたちがいっぱいいるところだ
よわかんないけどね。
このあれかな、おじいちゃんとおばあちゃんたち の優しさに包まれてちょっと心穏やかにさせて更生させるのかしら
そんなあれじゃねえと思うけどこれ書いてあるのはね、ネオ埼玉を流れる多摩リバーの中世
中洲にある、多摩リバー
多摩リバーの、
あ、多摩リバーね
中洲にある、巨大な監獄島らしいです。で、島全体が刑務所になっており、重犯罪者が収監されている。すごいね。巣鴨は巨大な監獄と同じです。うん。この中ではね。
すごい怖いところになってしまった。
いや、その忍者、このストーリーの中では、ね、忍者とは何なのかということをちょっと読んでみましょう。忍者とは様々な空手と術を操り、人知を超えた驚異的な戦闘能力を得た者を指すと。平安時代の日本を暴力と恐怖によって支配した藩士。
平安時代
平安時代の日本
で、これ忍者いる時代なのに平安時代なの？
まあまあまあまあ、
うん、
平安時代の日本を暴力と恐怖によって支配した藩神のごとき存在であるが、 現代では伝説にしか出てこない架空の存在とみなされている。この総理の中でも架空なのかな、王族だからね。忍者には古代や平安時代のように修行の末に自力で忍者になったリアル忍者と忍者ソウルに憑依され、超人的な能力を得た、人間の2種類がいると。
2
種類いるらしい。
しかもさ、そのソウル入れた方が強い系な言い方だよね。
まあないね。
自力でそう、うん、あの忍者になった人マジかわいそうに感じるんですけど。
いやーでもね、これ書いてあるのね、リアル忍者の中でも平安時代前から活躍し伝説に名を残すほどの強力な忍者を神話級忍者と呼ぶ。神話級忍者、
神話級
と呼ぶらしい。
ほう、
現代の忍者はほとんどはソウル憑依者であると。
ほう、
うん、女性の忍者であっても、くのいちではなく、女の忍者と評価される。くのいちはいないらしいね、この中でも。うん。まあ、憑依直後から筋力の増強など、身体の進化、変化が起こり、個人差はあるが最低でも、バックフリップや、メイアルはジェイコンパス、カポエイラの技を軽々こなす身体能力。すでに発射された銃弾を回避するほどの反射神経、拳銃の弾が数発当たった程度では死なない耐久力を獲得すると。すごい、
なんかもうキャパオーバーすぎてどうしたらいいか
全部突っ込みどころになるから、
疲れてきた私
バックフリップ、メアルワジコンパス、どんな技かもわかんない。
コンパスって言ってるよね、確実に。
コンパス、
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 コンパス、軽々こなす身体能力らしい。で、その中でもね、忍者特有の超人的な能力は忍者握力、忍者視力など、忍者かっこ丸丸と表現されると。また憑依直後に自ら、あるいは僧侶や第三者によって新たに忍者ねと名付けられることが多いと。でね、一方ソウル憑依者の多くは自分の能力が大幅に拡張された結果、人格が表現し、略奪や殺害を平然と行う邪悪な存在へと変わってしまう。
え
邪悪な存在
になっち
ゃう、
悪
いやつになっちゃうらしい。
なんでだよ。
どうしてもこう
大半の人がじゃ悪い人になるってこと、そのソウル
らしいね、
うん、入れちゃうと。あれでも主人公も、
主人公も一応復讐、
忍者ソウル入れたよね、うん、
復讐のあれだからね。まあいいやつではそんなにも
ない、ある意味では悪なんじゃない、
うん、
悪じゃ、動機がね、復讐ってことは。
そうでしょうな、
うん、
うん、でその忍者ソウルってのは何だと、いろいろ話話題に上がりましたけど、この忍者ソウルとは一体何かと。これはね、平安時代に生きた忍者たちが何らかの原因により集団で死を選び、魂とかした過去アセンション状態と。現代に出現した忍者ソウルが人間にディセンションすることで、そのものを忍者へと変えると。何らかの原因で集団で死を選ぶってどういうこと？
集団自殺しましたで、あのコミュニティが集まったんです
どんなコミュニティだよそれ。
コミュニティが集まったんだと思うんですけど、ネットに乗っけたら
ネットでやってた部屋時代なるほどね。まあまあね、競技後に自我を保つ忍者層がごくわずからしいですよ。
ほうほうほう。じゃ主人公はそのごくわずかってことから
しいね、うん、最初のインストラクションを終えた後に自我を失う場合がほとんどだと。まあ、何かの選定基準があるのかは、無差別なのかは不明だということらしいですね、忍者ソウル。
奥が深すぎて分かりません
で必ずね、憑依者が死ぬ際はさよならの挨拶とともに体内にある忍者ソウルのパワーが暴走し、肉体を爆発しさ
爆発資産だから爆裂じゃん、
爆裂、いや爆発資産って書いてある、
爆発資産、
爆発資産せしめて最後を迎えるらしいですよ。
お
爆発資産して最後は負けた忍者は俳句っていうのを読んで、
俳句読むんだ。
死ぬ寸前に時世の句のごとく俳句を読む習わしがある。
時世の句ですね、確かに。
遺言だ。
そうそうそう、うん、ちなみにね、五七五じゃないっす。
五七五ではないんです。
え、
違うんすか。
うん、
俳句なの。
ね、自分の心情やこの世のこの世の未練、相手の恨み事などを連ねる。
それだけ。
立ち悪い。
五七五ではないっぽい。
衣装でも何でもあれだね、本当に恨みのあれだね。
そうそうそう、
完全に。じゃあそのリアル忍者となる。まあさっき言ったね、激しい修行の末に自力で忍者になったものらしいですね。平安時代は全てリアル忍者だったが、修行のプロセスが半ば失伝しているため、現代では希少な存在であるらしい。作中には複数に登場するが、ドラゴン幻動像が、幻動像が最後にリアル忍者になったものとされると。で、そのね、リアル忍者の下にちょっと気になるのがあった。読みますよ。
はい。
忍者アニマル。
動物がいるってこと？
忍者アニマル。動物の忍者。人間と同等の知性を持ち会話も可能であるが、その声は、忍者にしか聞き取れない。
お、
うん、
平安時代には忍び犬、人犬のような動物を使うクランもある。中には主人と修行を続けた結果リアル忍者アニマルになった例もあるというらしいですよ。これが忍者アニマル。そしてね、この忍者たちが出会った時、まず互いに、
うん、
どうも〇〇さん、かっこ自分の名前何々ですって挨拶するらしいです。
え、それは戦う時になんとかですよって名乗るやつ。
挨拶を欠かすことのできない礼儀だらしいです。同時に、ね、相手を威圧する役目も果たすらしいです、この世界。うん。
このさ、あの挨拶をしないことや挨拶中の攻撃はすごい失礼なことだ。
すごい
失礼。すごい
失礼。
失礼です。ただし挨拶前に一度だけアンプッシュを仕掛けることが許されると。アンプッシュ。なんでしょう。奇襲か。奇襲を仕掛けることだっけ。うん。その結果相手は死亡してもそれは挨拶をするだけの力量もなかったということになった。
レベルが高い。
挨拶に慣れてない忍者はお辞儀からの復帰に時間がかかり、その隙をついて一撃で倒されたり、忍者でないため挨拶中に攻撃を仕掛ける者もいると。
それルール違反じゃね。いいの、今までのこういういろんなアニメね。考えると反則ですよね、それ。
お辞儀からの復帰に時間がかかる、どういうこと。
どういうお辞儀してるの。頭下げるだけじゃないのかもね、きっと。
かもしれない。かもしれない。もういろいろと気になる。
気にな
るね、単語がいっぱいなんで。
これ、テレビ見ながら見てたら、どうしようもならなくなりそう。全部突っ込んでそう。
敵なのかな、これ。クローンヤクザとかね。
おう、
クローン、どういうことだ。
おかしいだろ。ヤクザとは。
あと、ね、バイオスモトリとか、ね、
はい。
多分
スモトリ型の生物兵
器。巨体を生かしての突進などが主な攻撃手段らしいです。
まあ、そこはじゃあ普通なんですね。
多分スモートリーと同じだよね、うん、
土俵の上でしか戦えないとかじゃないよね。別に。
それはなんかね、別にやるらしいよ。
なんかあるんですか、
うん、
やっぱり
スモートリーっていうのは、あのちょっと待って、その前におかしいことだけど、あのスモートリーが土俵をリングで行う格闘技がオスモーっていうんだよ。土俵リングってのもちゃんとあるらしい。
土俵リング、
おー、
はい、
土俵リング。
そうか、土俵リングか。
そうそう、上から鎖で吊るされた武器を奪い合い、得た武器を相手に対して得た武器を相手に対して使うなど、まあ、現実とは離れた殺人ショーである。その中で、あの、勝つと力士って
。あ、勝つと力士になれるんです
ね。ウケる。なんか平安時代の哲学者にして剣豪っていう人がいるんですけど、名前宮本正史っていうんですけど、
武蔵じゃねえ。
劇中ではね、泥棒がバレたら家に火をつけろ、非常に明るい、
どういうこと、
非常に明るいぼんぼりの前はかえって見にくいなどの格言が頻繁に引用される。で、ね、その宮本正史、日本のなんかどんどんね、ちょっとあおかしくなっちゃったんだけどね、日本の愛刀、刀、日本愛刀はあるんですけども、これがね、南蛮、そしてもう一つ、カロウシは、カロウシ、
カロウシ、カロウシ、
カロウシ、
それ、え、待って待って、もう一個の名前はなんだっけ？
南蛮、
南蛮でしょ？なんでもう一本過労死した
まあまあまあ、
もうやだ、わけわかんない、
いろいろありましたけど、
ありすぎたよ、
ちょっとね、興味をそそりましたよ。忍者スレイヤ
ー、これは逆になんか何も知らずに見た方がいいだろう
かもしれないですね。
いっぺん見てみて、それから改めて調べる、
ええ、
あ、これ何なんだろう、これ何なんだろうか。
そうそうそう、
でもさ、多分さ、聞き取れないと思う。
分かんないかもしれない。
知ってないと、下手したらその単語一つ一つを予備知識がないと見れない
かもしれない。
かもしれない。
全てが固有名詞みたいな感じ。
でね、このね、最後にね、日本語版のね、小説が出ているわけですよ。これに、うん、訳されてるんですが、そのね、うん、反則用の帯にね、この同年公開されたアベンジャーズの宣伝コピーをもじって、ある宣伝コピーが書かれていた。じゃあ言いましょうか。
はい。
日本、これが忍者だと書
かれて。嘘だ。
らしい。
ふざけんな。
らしい。
あくまでもあれです、カタカナの忍者ですよ。
あ、漢字の忍者
じゃない。確かに、確かにカタカナですこれ。
カタカナの忍者も漢字の忍者も同じだよ。
あっちの忍者だ、ね、アメリカの、ね、うん、この ちなみに2014年4月に、ね、アニメ化が決定されたね、このタイトルもね、忍者スレイヤーフロムアニメイシオンになってるから、
アニメイシオン。
本当アニメイシオン。
で、この2016年版はね、なんとスペシャルエディシオン版になるらしいですよ。
エディシオン。なんでそういうちっちゃいものが入ってないんだろうね。
わかんない。むしろあっちが本場のはずなんだけどね。
ねえ、なんでだろう、おかしいな。
まあまあまあまあ、忍者スレイヤーはちょっとこれは見なきゃいけないかなと僕は思いましたね。今回
なんかこうやって見てると、
はい、
一度見てみた方がいい、
それはちょっと気になってしょうがない。
誰か漫画が小説買ってき
て。ね、実際僕らちょっとね、実際のものを一人も見ていないわけですからね。
確かに。ね、
単語で気になってちょっともういろいろ妄想が広がっちゃってる感じなんですけど。
本物で見たところでも分からな
くないかもしれないね。
これ何、これ何みたいな。辞書、辞書、これに対する辞書どこみたいな。
じゃあ実際ね、まあ、4月にアニメ化されるんで、うん、見たいと思います僕は、
はい、
僕もちょっとこれニコニコでやるから、
やりますよね、見ましょう、うん、じゃあ
でも次の年にアニメでしょ。
そう。
来年スペシャルエディシオンだからね。
私スペシャルエディション
じゃあそろそろ締めましょうか。
そうだ、これぐらいだね、
はい、
とまず、
はい、
はい、 はい、エンディング。
イエ
ーイ。イエーイ。
ざけんな、これ。すっとこれ。
っていうのもね、よく使われるらしい。
ヤクザスラングです。
すべてカタカナでね。
ちゃうわけ、おらーって。よくわかんない。
それ、本当にどういうんだろう。
ちゃわけ、おらーっていう。ざけんな、これ。っていう。セットゴラってクリスタゴラって言うんだろう、
ね、字幕はあるかもしれない、ね、もしかしたら
多分あもしかしたらなんか説明役のナレーションとかあるかもしれない、うん、
出したら
ジョジョみたいな感じになるかもしれないね、確かに
確かに。じゃあいつものことをじゃあキンクさんに言ってもらおうかな。
はい、宣伝というかですね、
はい、
ボイスブログ、ポッドキャストでも配信しています。ツイッターメール募集もしており、クルラジでは話してほしい内容についても募集しています、うん、さらに現在アドリブのお題募集もしています。どこで誰と誰が何をしたというお題で、例えば学校で猪木と生徒が胴上げをしたとかです。
ざけんなこれ、
うん、出たよ、下字幕が出てるから、ね、完全に
はいはい、わかりました、
はい、ありがとうございました、
はい
はい、じゃあ、まあ、今回はこの辺でということで、はい、じゃあ最後にお相手は、僕長男か、長男の亮と、
はい、次男タク、
末っ子のシンクでした、
でした。はい、じゃあそれでは次の更新まで、あーくるくる
ーくるくる
くるくるくる、なんか詰まってたな今。
さよなら、さよなら、
ネギトロ
お達者で
寿司、
そうそうそう、
知った言葉を今全部言ってくれ